小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2018年7月5日の番組であり、そして今回がとうとう小坂雄二の商売の極意と人間の科学100回目の番組でございます。おめでとうございます。100回来るぞ来るぞという雰囲気で最近
やってましたね。
ずっとお送りしていましたけれども、はい、2014年の9月18日でスタートしまして、ほぼ4年近くの中で100回達成でございます。
もうこれ続けるっていう話を前回しました。
はい、されてました。
なんか意地になって続けているというかね続けるっていうことに大変こだわりを持ってやっているというかね。
でもその意地以上にやはり意義が
ね、
はい、ありましたね。そして見事に100回達成。
はい、
この達成って瞬間は気持ちいいですね。
まあ何事も、
はい、小坂さんにも98回で始める、
はい、
そして99回で継続する、そしてこの100回で達成というテーマでお話しいただくということをね、前回も約束していただきましたけれども、
は
い、
3回連続
3部作気持ちいいっすね
そうですね。まあこの達成するっていうことの深い意味をですね、
はい、
今日はぜひ皆さんと100回記念で分かち合いたいんですが、
はい、
まあ、先ほど来三太さんが達成するってやっぱり気持ちいいですよねっていう話をまあ連発されてますよね、うん、
はい、今も気持ちいい、
今も気持ちいい、
はい、
それからこれをお聞きの皆さんも人生の中で何かを達成された経験っていうのは、
うん、
お持ちなんじゃないかなって、お持ちの方多いんじゃないかなと思うんですね、
うん、
そうするとその、まあ、何にしても、達成したっていう時の自分っていうのを、まあ、今思い起こせると、その今ここで語り合ってる気持ちよさっていうのは、大なり小なりあったと思うんですよ、
うんうんうん、
でこの、まあ、前回申し上げたように達成の前には達成に向かって続けなければならない、
うん、
そうですね、というものがあって、
うん、
でそれはまあ概ね試練であるという
、ね、うん、お話されてました、
うん、話がありました。ですからその物事を続けるっていうのは難しくて、
うん、
で特にそのまあ試練といっても、
はい、
何かこう映画のようにですね、
うんうん、
大変なその事件というかね、うんうん、そういうのが次から次へと降ってくるとは限らないんだけど、うん、やっぱりこう例えばその続けるってこと一つとっても、ふっとある日続けることそのものを忘れてしまったり、
うんうん、
あるいはまあちょっと心折れるっていうかね、うんうん、続けられなくなったりっていうことも含めて試練というものが、はい、うん、あると思うんですよ、
うんうん、
で考えてみるとこう試練の後に達成ってのあるんだけど、
はい、
これどうして達成の前に試練があるんだろうと。
おお、なるほど、達成側からちょっと見てる感じです。
達成側から見るとねだからこう始めたら達成ってのないのみたいなね、
うんうんうん、
で多くの方はある意味こう試練をくぐり抜けて達成するということはなんとなく頭では飲み込めても、うん、もっとなんか楽をして達成できないのっていうのは一方ですごくあると思うんですよ、うん、
いやぶっちゃけそれが簡単に見つかるんだったら
ねえ、
ちょっといいなって思っちゃう自分もいますよね
例えば三太さんは、はい、音大行かれて声楽を収められたわけじゃないですか、
うん
うん、それはまあある意味こう歌うっていう行為をものすごくレベル上げていくわけでしょ、
うんうん、
専門的になら、
う
ん、あの、うんうん、学習しながら、
はい、
でもそれって入学したと同時に入学したことによって次の日うまくなった方が楽よねとか思うじゃない。
そうですね
そうだよね、うん、だけどそれはありえないよね。
ありえないです
ね。
でついついそういう専門的な勉強を始めようとするときって明日にでもうまくなってたいとかやっぱどっか思っちゃってるんですよね。
だからそれはね、あらゆる始める続けるにおいて、
うん、
本当は本音であると思うんですよ。
なるほど、
みんなね、
うん、
ところがどうして世の中は試練の果てにしか達成がないんだろうと、
うん、
いうふうに思いますと、
うん、
実はここに始める続ける達成するのなんか 世の断りというかね、
はい、
秘密というか、これが私はあると思うんですね。まあ、つまり、
はい、
試練の後に達成しないと、人は変容しないという、変容ね、変わる、
変わっていく、
それからまあ入れるというか、あの溶石の溶ですよね、変容する。この実はこう何かこう始めるきっかけがあって、まあ始めるの回で言いましたけども、そしてそのきっかけから越境して、勇気を持って越境して、そして試練をくぐり抜けることによって、実は達成っていうのはある意味何かそれが疑う、まあ、性格である、技術的にとかレベルがある一定のレベルを超えるとかいうのがまあ達成だと思うんだけど、それに向かって達成した結果本当に得られるものっていうのは、例えば宮田さんにとって、
はい、
その声楽歌うということの技術がそのレベルに達したということは、ある意味本当の目的ではなくて、実はそれを成し遂げた時に自分という人間が変わる、一段レベルが上に行くというかな、それ技術の歌う技術の問題だけではなくて、そこにまた達成の何とも言えない心地よさっていうのがあるんじゃないかなと思うんですよね。
ただそこに行くだけが確かに目的ではない、
そ
ういうか、その先に描いているものが欲しくて歩いていたとは思います、歌に関して言えば。
そうですね、それって結局、私はこう皆さんが始めて継続して、達成するもの、例えば今日の私たちで言えば、ポッドキャストの番組をやろうということで始めて、そしてまあ頑張って100回をやり遂げて、でこのやり遂げる過程で、その今日ここに100回という達成は見たんだけども、その結果得られたものは、このポッドキャストが100回目を迎えたという現象面だけではなくて、その100回続けていった過程でその自分というものがこう変わっていくっていうかね、このなんかね、人が変容していくっていうことが、実は越境して試練に挑む、もう本当の意味だと私は思うんですね。
じゃあもうあって叱るべきだし、その試練を超えなかった達成は、
変容、そうそうそう、
意味がない、
変容を起こさない、
起こさないと、
起こさないと。
そうですね、確かに苦労せずに、じゃあ歌うまくなって、明日いきなりうまくなって、
まあ、歌はうまくなるだろうけどね、
歌はうまくなるかもしれないけど、自分が歩いた道のりで、その道の途中に見てた世界が全部僕がずっと4年間見てたものが失われてしまうとしたら、それは嫌だなって確かに思いますね。
そう、でそれは技術の問題だけじゃないと思うんだよね、
そうですね、
さっき申し上げたように、自分という人間の考え方だったり、ものの感じ方だったり、周りとの接触の仕方だったり、そういうものの全てが、その例えば一つ自分がこう何度も心折れそうになっても、頑張って、ある種の歌のレベルまで達成するっていう過程で起こる変容なんですよ。
で変容でいうと、一番大きかった変容は、結局僕はそれは歌はやめたわけなんです。
歌はやめたね、
で、でもその4年間の間で声を人に褒められていたから、声の道に歩き出そうっていうことを始めるきっかけがその苦しみの中であったので、多分それが次の日うまくなってたら、僕は今喋る仕事をきっとしていない、
それもあるよね
と思いますし、あ、そっか、そう考えると、
そう、それから今宮田さんは独立してやられてるじゃないですか、
そうですね、
でそこに伴ういろいろな、それまた試練も今終わりだと思うんですよ ね、
はい、そうですね、
だけどそれに打ち勝っていくっていうか、それを飲み込んでいくというか、そうやって自分でやっていくっていう強さだったり、あの自分一人でこうやって立ってや、まあ、いろんな周りの人の応援はあるんだけど、
もちろん、
とにかくやっていくっていう時の、いろんなこう人との関わり方だったり、気配りだったりっていうものも、その歌をあるレベルに自分を持っていく4年間なら4年間の間で培われた自分の内面的な、ね、変容なんですよ。
それはきっと少なからずあるとは思います。
そこがね、僕は非常に大事だと思っていて、で、まあ、実は、いろんな機会に言う話ではあるんですけど、人々に、この旅立ち試練期間というね、今こう始める、そして続ける、達成する、というのを今言いましたけど、旅立ち試練帰還、帰還っていうのは帰ってくるね、戻ってくる、この 三部構成っていうのは、うん、やっぱり人が変容するプロセスなんですよね、
うん、
何かに向けて自分を旅立たせて、そして試練を乗り越えて帰還する、うん、これ帰還っていうのは何を意味してるかというと、この旅立ち試練帰還というの三部構成というのは、いわゆるその神話の中に、古今東西の神話にとても多い英雄物語というね、
うんうんうん、
まあ古くはキングアーサーとか、
うん、
あるいはロード・オブ・ザ・リングとか、
うん、
あるいはスター・ウォーズとか、
はいはいはいはい、
まあ近年であれば、
うん、
そういった全ての英雄物語はやはりその主人公が何らかのきっかけがあって旅立って、
うん、
そして試練を経てヒーローとなって戻ってくるという物語なんだよね。
あ、確かに日本で言えば古事記のスサノオですらそうです。
すらそうなんですよ。でそれは古今東西そうなんですよ、
うんうん、
英雄物語というのは、まあ、それぞれいろいろ具体的なゴールは違うよ、
うん、
例えばロード・オブ・ザ・リング指輪物語であればフロドっていう主人公は指輪を山に火山に投げ入れるっていうのがまあゴールじゃないですか、
うんうんうん、
だけどそれを経てそのことが達成されただけではなく、フロドという人物がその旅立ちの時と全く次元の違う英雄となって再び帰ってくるわけでしょ、
うんうんうん、
だからそれは一つの指輪を投げ入れるという具体的な目標を達成することによるフロドという存在の変容の物語なわけですよ、
うんうんうん、
でこの構造っていうのは僕は非常に大事なもので、うん、だからこそ世界中の神話に残っている語り継がれていることだと思うんですよね。
いや、それがもうまさに小坂さんが最初におっしゃっていた、まあ、こう真理のようなものということなんですね。
でそれがまあ、一つ、まあ、この番組は商売の極意と人間の科学ですから、
うん、
じゃあ商売にこの変容のプロセスというのはどうつながっていくのかというと、
うんうん、
結局自分という人間の人間性だったり、はい、まあ、さっきも言った強さだったり、うん、人との関わり方だったり、そういうものが変容してレベルをこう底上げていくことによって自分が世の中に対してより自分独自の価値を埋める存在であり続けるっていうことが僕は非常に深く関わってると思うんですよね。自分の中からしか自分のビジネスや仕事における価値っていうのは私は生み出せないと思うんですよ、
うん、
この時代に人から借りてきたようなものでちゃんとした価値というかね、
うん、
こうお客様が喜んでお金なりを払っていただけるような価値っていうのは生み出し続けられないと思うんですよね。
すぐにペロッと、まあ自然にも恋にも剥がされちゃうような時代でもありますもんね、
うん、どんどんそういう時代になってると思うんですよね、うんうん、じゃあその価値の源泉というのは自分の中でしょ、
うん、
でそれを常に変容させていくことがこの社会で皆さんが価値を生み続けられる存在であり続けられる、
うんうん、
ということになっていて、そしてこの価値を世の中に提供できるかどうかということが全てのビジネスの根源なんですよね。
なるほど、
まあ、よくねビジネスモデルの議論の中では、はい、うん、常にこうビジネスモデルっていうのはいろんなこう仕組みがあるにせよ、
うんうん、
その中核はバリュープロポジションであるっていう話がよく出ますけども、はい、バリュープロポジションっていうのは社会におけるあなたの提供価値のことを言ってるわけで、うん、結局これが軸にあるかどうかがそのまあ根っこですよね、
うんうん、
そこから枝が幹が伸び、うん、枝葉があるということ
がビジネス全体であり仕事ですから、
うんうんうん、やっぱりこの価値っていうのをどう世の中に生み続けられる存在であり続けられるのか、
あ、
うん、そのためにはそのね何始まりの音を聞き、
うん、
あなたの人生の扉をノックする音を聞き、そして勇気を持って越境して試練を乗り越えることによって自分の内面に起こる変容が自分が世の中に生み出す価値を高めていくと思うんですよね。
わかりました。もう今この瞬間から僕は楽にあれ習得できたらいいなの自分を抹殺します。もうしょうがない。
そう
ここまで、ね、
まあ、不思議なことに、まあ、人は反面で常に楽をしたい生き物ですよ、
はい、
だからそういう自分もいるなということを なんかまあある意味許容しつつ、まあしかし古今東西その神話にも語り継がれているような、まあ人のあなたがこの世界の中である種の英雄であり続ける、その変容のメカニズムっていうものも大事なんだなと、いうことをこう常に頭に置きながら、自分の行くべき道を行くと、いうことが、我々のこれからの次回からの100回でもあるということだと思うんですよね。
はい、はい、いやでも新しい決意としてまた101回目からちょっと少しね自分の意識もそういうふうに持っていきながらまた始めていきたいなと思いました。
はい、ぜひこれをお聞きの皆さんも、はい、この機会に共に決意して、はい、また明日から歩んでいきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。それではここでお知らせです。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会体験セミナーワクワク系マーケティング説明会ですが、今後の開催は7月9日月曜日が新横浜、7月26日木曜日が長野、8月1日水曜日が札幌での開催となっております。日が近い新横浜開催はすでに満席となっているかもしれません。また各地とも現在のところ次の開催予定はありませんので、どうぞこの機会をお見逃しなく、忘れずにお申し込みください。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三太田悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。